第1ファイル、走れメロス、謝罪を寒む、テキスト中に現れる記号について、ルビ、で、じゃ、地望逆、縦線、ルビのつく文字列の始まりを特定する記号、で、疲労困憊、入力者中、主に外字の説明や読点の位置の指定、で、メロスは激怒した。必ず、彼女、じゃ、地望逆の王を除かなければならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。霊を吹き、羊と遊んで暮らしてきた。けれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった。今日未明メロスは村を出発し、野越山越え、獣離は慣れたこのシラクスの市にやってきた。メロスには父も母もない、女房もない、16の内気な妹と二人暮らしだ。この妹は村の枠るり付きなはじめ牧人を近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近かなのである。メロスはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のご馳走やらを買いにはるばる市にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の王子をぶらぶら歩いた。メロスには宿場の友があった。セリヌンティウスである。今はこのシラクスの市で萎縮をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねていくのが楽しみである。歩いているうちにメロスは街の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて街の暗いのは当たり前だが、けれどもなんだか夜のせいばかりではなく自然体がやけに寂しい。のんきなメロスもだんだん不安になってきた。日で会った若い衆を捕まえて何かあったのか、2年前にこの市に来た時は夜でも皆が歌を歌って街は賑やかであったはずだが、と質問した。若い衆は首を振って答えなかった。しばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた。牢屋はあたりをはばかる低声でわずか答えた。王様は人を殺します。なぜ殺すのだ。悪心を抱いているというのですが、誰もそんな悪心を持ってはおりませぬ。たくさんの人を殺したのか。はい、はじめは王様の妹婿様を、それからお自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから妹様の巫女様を、それから皇后様を、それから剣心のアレキス様を。驚いた。国王は乱心か。いいえ、乱心ではございませぬ。人を信ずることができぬというのです。この頃は臣下の心をもお疑いになり、少しく派手な暮らしをしている者には人質一人ずつ差し出すことを命じております。お命令を拒めば十字架にかけられて殺されます。今日は6人殺されました。聞いてメロスは激怒した。呆れた王だ。生かしておけぬ。メロスは単純な男であった。買い物を背負ったままでのその総王城には行って行った。たちまち彼は順田の経理に捕獲された。調べられてメロスの懐中からは断剣が出てきたので騒ぎが大きくなってしまった。メロスは王の前に引き出された。この担当で何をするつもりであったか。いえ、暴君ディオニスは静かにけれども威厳を持って問い詰めた。その王の顔は蒼白で眉間のシワは刻み込まれたように深かった。死を暴君の手から救うのだ。とメロスは悪びれずに答えた。お前がか。王は貧相した。仕方のない奴じゃ。お前にはわしの孤独がわからぬ。言うな。とメロスは生きり立っては不惑した。人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ。王は民の忠誠をさえ疑っていられる。疑うのが正当の心構えなのだとわしに教えてくれたのはお前たちだ。人の心は当てにならない。人間はもともと私欲の塊さ。信じてはならぬ。暴君は着々いてつぶやき、ほっとため息をついた。わしだって平和を望んでいるのだが、何のための平和だ。自分の地位を守るためか。今度はメロスが嘲笑した。罪のない人を殺して何が平和だ。たまれ下賤の者。王はさっと顔を上げて報いた。口ではどんな清らかなことでも言える。わしには人の腹渡の奥底が見えすいてならぬ。お前だって今に貼り付けになってから泣いて詫びたって聞かぬぞ。ああ、王は利口だ。うねごれているがよい。私はジャンと死ぬる覚悟でおるのに、命乞いなど決してしない。ただダッシュダッシュと言いかけてメロスは足元に視線を落とし瞬時ためらい、ただ私に情をかけたいつもりなら処刑までに3日間の日限を与えてください。たった一人の妹に亭主を持たせてやりたいのです。3日のうちに私は村で結婚式を挙げさせ、必ずここへ帰ってきます。バカな。と暴君はしわがれた声で低く笑った。とんでもない嘘を言うわい。逃がした小鳥が帰ってくるというのか。そうです。帰ってくるのです。メロスは必死で言い張った。私は約束を守ります。私を3日間だけ許してください。妹が私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならばよろしい。この死にセリヌンティウスという石がいます。私の無二の友人だ。あれを人質としてここに置いていこう。私が逃げてしまって3日目の日暮れまでここに帰ってこなかったら、あの友人を締め殺してください。頼む、そうしてください。それを聞いて王は残虐な気持ちでそっとほくそ笑んだ。生意気なことを言うわい。どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきに騙されたふりして話してやるのも面白い。そうして身代わりの男を3日目に殺してやるのも気味がいい。人はこれだから信じられぬと、わしは悲しい顔してその身代わりの男を卓刑に処してやるのだ。世の中の正直者とかいう奴腹にうんと見せつけてやりたいものさ。願いを聞いた。その身代わりを呼ぶがよい。3日目には日没までに帰って来い。遅れたらその身代わりをきっと殺すぞ。ちょっと遅れてくるがいい。お前の罪は永遠に許してやろうぞ。何をおっしゃる。母、命が大事だったら遅れて来い。お前の心はわかっているぞ。メロスは悔しく地団駄踏んだ。 物も言いたくなくなった。竹馬の友、セリヌンティウスは深夜王城に召された。暴君ディオニスの面前で、良き友と良き友は2年ぶりで相を歌。メロスは友に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスをひしと抱きしめた。友と友の間はそれでよかった。セリヌンティウスは名は打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏満天の星である。メロスはその夜一睡もせず、獣医の道を急ぎに急いで村へ到着したのは明くる日の午前、陽はすでに高く昇って村人たちは野に出て仕事を始めていた。メロスの16の妹も今日は兄の代わりに羊群の番をしていた。よろめいて歩いてくる兄の疲労困憊の姿を見つけて驚いた。そうしてうるさく兄に質問を浴びせた。何でもない。メロスは無理に笑おうと努めた。死に王子を残してきた。またすぐ死に行かなければならぬ。明日お前の結婚式を挙げる。早い方がよかろう。妹は頬をあからめた。嬉しいか。綺麗な衣装も買ってきた。さあこれから行って村の人たちに知らせてこい。結婚式は明日だと。メロスはまたよろよろと歩き出し、家へ帰って神々の祭壇を飾り、祝宴の席を整え、間もなく床に倒れ伏し、呼吸もせぬくらいの深い眠りに落ちてしまった。目が覚めたのは夜だった。メロスは起きてすぐ花婿の家を訪れた。そうして少し事情があるから結婚式を明日にしてくれと頼んだ。婿の牧人は驚き、それはいけない、こちらには未だ何の支度もできていない、葡萄の季節まで待ってくれと答えた。メロスは待つことはできぬ、どうか明日にしてくれたまえとさらに押して頼んだ。婿の牧人も頑強であった。なかなか承諾してくれない。夜明けまで議論を続けて、やっとどうにか婿をなだめつかして解き伏せた。結婚式は真昼に行われた。新郎新婦の神々への宣誓が済んだ頃、黒雲が空を覆い、ぽつりぽつり雨が降り出し、やがて車軸を流すような大雨となった。祝宴に列席していた村人たちは何か不吉なものを感じたが、それでもめいめい気持ちを引き立て、狭い家の中でムンムン蒸し暑いのもこらえ、陽気に歌を歌い手を打った。メロスも満面に気色をたたえ、しばらくは王とのあの約束をさえ忘れていた。祝宴は夜に入って、いよいよ乱れ華やかになり、人々は外の豪雨を全く気にしなくなった。メロスは一生このままここにいたいと思った。この良い人たちと生涯暮らしていきたいと願ったが、今は自分の体で自分のものではない。ままならぬことである。メロスは我が身に鞭打ち、ついに出発を決意した。明日の日没までにはまだ十分の時がある。ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しよう、と考えた。その頃には雨も小降りになっていよう。少しでも長くこの家にぐずぐずとどまっていたかった。メロスほどの男にもやはり未練の情というものはある。今宵呆然歓喜に酔っているらしい花嫁に近寄り、おめでとう。私は疲れてしまったからちょっとごめん、こうむって眠りたい。目が覚めたらすぐに死に出かける。大切な用事があるのだ。私がいなくてももうお前には優しい亭主があるのだから、決して寂しいことはない。お前の兄の初め晩嫌いなものは人を疑うことと、それから嘘をつくことだ。お前もそれは知っているね。亭主との間にどんな秘密でも作ってはならぬ。お前に言いたいのはそれだけだ。お前の兄は多分偉い男なのだから、お前もその誇りを持っていろ。花嫁は夢見心地でうなずいた。メロスはそれから花婿の肩を叩いて、支度のないのはお子様さ。私の家にも宝といっては妹と羊だけだ。他には何もない。全部あげよう。もう一つメロスの弟になったことを誇ってくれ。花婿はもみでして照れていた。メロスは笑って村人たちに燃えしゃくして宴席から立ち去り、羊小屋に潜り込んで死んだように深く眠った。目が覚めたのは翌る日の白明の頃である。メロスは羽を置き、ラムさんで過ごしたか。いや、まだまだ大丈夫。これからすぐに出発すれば、約束の刻限までには十分間に合う。今日はぜひともあの王に人の真実の損するところを見せてやろう。そうして笑って宅の台に登ってやる。メロスは悠々と身支度を始めた。雨も幾分小降りになっている様子である。身支度はできた。さてメロスはブルンと両腕を大きく振って宇宙矢の地区走り出た。私は今宵殺される。殺されるために走るのだ。身代わりの友を救うために走るのだ。王の慣例邪智を打ち破るために走るのだ。走らなければならぬ。そうして私は殺される。若い時から名誉を守れ。さらばうるさと。若いメロスは辛かった。幾度か立ち止まりそうになった。ええと大声上げて自身を叱りながら走った。村を出て野を横切り森をくぐり抜け、林村に着いた頃には雨も止み、日は高く昇ってそろそろ暑くなってきた。メロスは額の汗を拳で払い、ここまで来れば大丈夫。もはや故郷への未練はない。妹たちはきっと良い夫婦になるだろう。私には今何の気がかりもないはずだ。まっすぐに王城に行き着けばそれで良いのだ。そんなに急ぐ必要もない。ゆっくり歩こうと持ち前ののんきさを取り返し、好きな小歌をいい声で歌い出した。ぶらぶら歩いて二里行き三里行き、そろそろ千里堤の半ばに到達した頃、行って湧いた災難。メロスの足ははたと止まった。見よ前方の川を。昨日の豪雨で山の水源地は氾濫し、濁流とうとうと下流に集まり、猛勢一挙に足を破壊し、堂々と響きを上げる激流がこっぱみじんには茂田を跳ね飛ばしていた。彼は呆然と立ちすくんだ。あちこちと眺め回し、また声を限りに呼び立ててみたが、慶州は残らず波にさらわれて影なく、私もリリの姿も見えない。流れはいよいよ膨れ上り、海のようになっている。メロスは川岸にうずくまり、男泣きに泣きながらゼウスに手を挙げて哀願した。ああ、沈めたまえ、あれ狂う流れを。時は刻々に過ぎていきます。太陽もすでに真昼時です。 あれが沈んでしまわぬうちに王城に行き着くことができなかったら、あの良い友達が私のために死ぬのです。